もしもし、テレホン人生相談です。
今日はどのようなご相談ですか？
友達に騙されてしまって、140万円ほどお金を盗まれてしまって、まあ印鑑を貸しちゃったこととかもありましたし、通帳を貸しちゃったこととかもあって、例えば通帳を貸してたら貸すと印鑑がなかったり、
ちょっと待ってくださいね。じゃあ詳しくお伺いする前に、はい、まずお年はおいくつですか？
46歳です。
ご家族は？
家族は娘と息子と夫がいます、
はい、旦那さんはおいくつでいらっしゃいます？
夫は47歳です。
娘さんと息子さんは？
23歳と21歳です。息子は今一人暮らししてますけど、
はい、じゃあ娘さんと旦那さんとはあなた様と3人で暮らしてらっしゃる。はい、はい、はい、わかりました。あなた様は仕事してらっしゃるんですか？
仕事してたんですけど、その件が発覚したのが4ヶ月ぐらい前なんですけど、辛くなってしまって、さあすごい辛くなってしまって、140万円も盗まれたっていう事実が受け入れられなくなっちゃって、でちょっと仕事にも支障をきたして、それで辞めることになりました。仕事ができなくなっちゃったんで、周りの人に
辞めたらって言われて、
そういう感じです。
でもまあクビになったわけではないんですよね。
でもいや、雇用主にガミガミ言われて、辞めざるを得なくなったっていう。
なるほどね。
仕事辞めたのが先月です。
盗まれたっていうそのことについてね、まず盗んだのは誰？
ママ友です。
ママ友ね。23歳のお子さん、そのママ友ってこと？
21歳の方の息子の方のママ友。
21歳の息子さんの方の、じゃあママ友っていうぐらいだから、その人とは結構親しくお付き合いしても、
そうです、
もう何十年にもなりますでしょう。
10年ぐらい親しくしてて、その10年間のうちにちょいちょいやられてたんです。
140万っていうのは累計？
累計です。
十何年の間の合計して140万。
そうです
ちょこちょこちょこちょこ出してたっていうのは、あなたは累計して140万って分かるってことは記録していた？
通帳記入で分かりました。
じゃあ通帳から振り込んでいたの？
いや違います、通帳記入してなかったんですね。まさかその取られると思ってなかったんで、普段メインバンクじゃないところの通帳の記入を怠っちゃってたんです。そしたらそこのメインバンクは手につけなかったんですけど、メインバンクじゃないところから引き下ろしてたんです、
それでさっきの話になるんだ、ママ友に通帳とキャッシュカードを預けていた？
預けてないです。印鑑を買ってって言われて、なんでって言ったら、どうしてもそのね、うちのせいの印鑑を押したいとか、なんか意味わかんないこと言って、じゃあいいよってことで、そんなにうちの印鑑がなんか幸運になりそうだからとかね、なんかいろいろ理由をつけて、まあ持ってったんですよ。そしたらその通帳もその日になくなって、と思って、そんなことするかなと思って、
じゃあ待って、その盗まれただろうというその通帳は後で戻ってきたんですか？
戻ってきたんです。
どういう？
通帳入れに通帳を見せてっていつも送ると言うんです。いや見せたくないよって言ったんですけど、通帳の中身は見せなかったんですけど、柄だけ見せてっていうから、どんな柄か知りたいからとか言ってきて、
まあそれで通帳がどこにあるかっていうのを、その人は見ていて、で、まあ、あなたの目を盗んで通帳を、と印鑑を持って行って下ろしたと。で、その後また家に出入りして、こっそりと元の通帳を元に戻したってことね。
付き合って3年ぐらいしてからそうなり始めたんです。
ということが何回もあったってこと？
何回もありました。
何回も見せちゃったのね、じゃあ。それで記帳したら、そうやってちょこちょこちょこちょこ自分には覚えのない出金があって、
そうです。
残額も減っていたと。
いやもう減ったどころか0円になってます。
0円になってたってことね。はい、それがまあ全部で140万だっていうことですよね。はい。で、それが分かったのが4ヶ月前の話だもんね。はい、旦那さんにはご相談は？
夫に相談しました。
そしたら？
で、3年前に60万なくなった時があったんですね。その時にも相談したんですけど、夫仕事が忙しくて、そんなのどうにかしろよって感じで、なんか全然乗り気じゃなかったんです。だから、夫かなと思って調べなかったっていうのもあったんですよ。ただ印鑑を上げちゃったんです、銀行員を。私
銀行員を上げちゃった？
上げちゃったんです。でもまあもうずっと使ってなかったですね。ちょいちょいやられてるんですよ。
印鑑同じなんだ？
印鑑は別なんですけど、他の印鑑を見せてって言われて、他の印鑑はこれだよってことで見せたら、その印鑑を貸して、いやどうしてもね欲しいのっ って言われて、
それも上げちゃったの。計140万っていうのは2箇所から引き落としたのを合計してるってことですか？
3箇所ですね。
3箇所から引き落とされちゃ
った。あとクレジットカードも使われてました。クレジットカードはネットで買い物されちゃったんです。見せてって言われて見せてたんです。トイレ行ってる間に戻ってきたらなんか写真撮ってたんですよ。
でも暗証番号は？
暗証番号は知らないんですけど、うん、あのネットで買えますよね。あの後ろのキーの番号とあの表の番号 それ知らなくて、ゴールドカードも表と裏の面を写真撮って社名で送ってって言われて送ったんですよ私。
いや分かりました。これ分かった時にその方には言ったんですか？
聞いたんです。撮ったでしょ、
うん、
反応は一瞬止まってたんですよ。撮ってないですとか言って、
うん、
でクレジットカードも使ったでしょって言ったら、
うん、
やめてくださいとか言ってなんか逃げてっちゃったんですよ、
うん、
夫は済んだことだから仕方ないって言ってます。お金ないのにやられちゃったから、
うん、
もうすごい落ち込んじゃって、
それはそうですよ。
日々の生活って、もう毎日、あ、給料日まであと何千円しかない、これでやらなきゃとか、
ね、そんなに大変なのに。
そう、
うん、警察にも言いました？
警察にも言いました。映像って1年ぐらいしか残ってないから、うん、どうすることもできない。
どうすることもできない。
はい。
わかりました。今日お答えいただきますのは弁護士の野島理恵先生です。
3年前にもそういうことがあって、それって4ヶ月前に分かったっていうよりもっとかなり前に分かるべきだったと思うんですけど、なんで4ヶ月前に突然分かったんですか？
確かめに行ったんですよ、調べてくださいって。やっぱり下ろしてないのに
下ろされてるから、
うん
うん、じゃ取引履歴を見せてもらったっていうこと？
そうなんです、はい、そしたら私は夫が下ろしたのかなと思ったら、夫の事情もない私の字でもない、あの、取引履歴が出てきて、私が印鑑貸してって言われた、翌日に下ろしてあるやつだったんで、あ、彼女だなって分かったんです。だから彼女しか結局印鑑を持ってないんで、下ろせる人がいないんですよ。
何年も前にやるべきだったのに、4ヶ月前にそれをやった理由は何なんですか？
はい、それは、彼女がやるはずがないって思ってた
んです。なんで？ 3 年前にやった人でしょ？
3 年前にやった時も、彼女じゃないって思ってたんですよ。夫だと思ったんですよ。あの、親に相談しましたら、印鑑と通帳その子が持ってるけど、おろしに行かないかなって、おろしに行くはずないわよって。今銀行とかセキュリティとか厳しくて、おろしに行くはずないじゃないって言うから、そうだよね、みたいな感じで。
だけどね、だからもう
親子でバカだったっていう。
ねはい、印鑑って人に貸します？貸さないでしょ。通帳なんてもっと貸さないですよ。
通帳は持ってっちゃったんです。
その通帳持ってくような人をまた家に入れたりは普通しないでしょ。まあ、警察は動きにくいだろうと思います。その状況だとあなた盗まれたっておっしゃるけど、どっちかっていうと渡しちゃってるんだもん、
はい、通帳は盗んでんですよ。だけど印鑑は貸しちゃってるんで、
多分刑事的にはすごく動かしにくいだろうなと思う、
はい、
やるんだったら多分民事でね、勝手に下ろしたものをね、まあ返してくれとかそういう話になるとは思いますが、まあ、それもだいぶその証拠っていう意味ではそこそこ固くはないのかな。まあ彼女の字で書いたものがあるっていうね、その銀行に残ってると引き落とす時のもね、はい、けどその人が通帳を持ってたら、まあ通帳を預かって代わりに私が下ろしに行ったんです、あの人子育てでうるすうあの忙しいからこれ引き落としてきてくださいって言われた、渡したんですって言われちゃったら反論がすごく難しいと思う。やっぱ通帳と印鑑を渡しちゃっていると見られるでしょうね、うん、特に印鑑は本当に渡しちゃってるんだし、多分司法的な手続きを通じて取り返すっていうのは彼女が全力で反論してきたら負ける可能性はなきにしもあらずだと思う。クレジットカードで物を買ったってね、それはどこに配送されてるのかとか、
クレジット会社に連絡するじゃないですか、
うん、
そしたらネットでの買い物だから分かりませんって言われちゃったんですよ、
う
ん、はい、
それ多分調べようと思えば調べようがないってことはないと思うのね、
はい、
ちゃんとまあ弁護士なりなんなり入れればね、
はい、
でまあそれが彼女の家に行ってるっていうことになったら、まあそのクレジットカードを使って彼女の家に物が行ってるのは変ですよねっていう話にはなると思うけど、
でももう2ヶ月前になっちゃうんですよ、クレジットの引き落としだから、
うん、
そうするともう分かんないって感じなんですよ向こうも。
であなたはどうしたいの？
私実はその件でもうすごいもう気落ちしてしまって、その親切な友人に裏切られたっていうこともあって、うん、裏切られたっていうか自分が 甘すぎたなっていうのもありますけど、今思うと本当に、
うん、甘い、めちゃめちゃ甘いですよ。
気落ちしてしまって叫びたりになっちゃってですね、このままだと夫も離婚するよって言ってて。
どれぐらい飲んでるの？
サワーの缶とかだと朝から昼にかけて4缶飲んで、
うん、
また昼から夕方にかけて4缶飲んで、
うんうん、
って感じですかね。350を。
それなのに4ヶ月それやってるの？
そうです、
ね、それは病院に行った方がいい。もう即刻精神科に行った方がいいと思う、それは、うん、それがまず先だと思う。まず第一に
精神科にも行ってるんですよ、
うんうん、先生は何て言ってるの？
そしたら、うん、
でも断酒のためのプログラムとかやってくれません？
いや、やってくれないですね。なんかまだそのそこまでじゃない。
まずその酒の問題を何とかしないと、多分あなたが何を言っても、はい、まあこんな酔っ払った女の言ってることだから信用できないよねって言われちゃう。だから、うん、まあお酒はをやめる方向にまず動くのが先だと思う。でそれのから立ち直るのと同時に多分心も立ち直ってくるんじゃないかと思うけど、あなたもすごく甘いですよ。あなたの落ち度もあるからね、
はい、
相手が悪いだけじゃなくて、あなたは自分がやっぱり甘すぎたっていうその後悔があるからすごく辛いんだと思うけど、ご主人の言う通り怒ってしまったことなんで、もう残念だけど取り返すことはすごい難しいだろうとは思う、うん、
はい、
あなたご自身もそれを取り返そうとしてどうやったら取り返せますかっていうご相談でもないわけでしょ、これ。
よくそのいろんな人に相談したんですけど、
いろんな人ってどんな人？近くの友達とか
親戚の人とか、近くの友達とか、なんか自分の恥をもう晒したんですね、
うんうんうん、何をするにしてもやっぱあなたの心身のご健康がねちゃんとしてないと、はい、この先何をやるにしても取り返すにしろ生活を立て直すにしろすごく難しくなると思う。
でも取り返せないですよね。取り返すにせよってもう
取り返せないって決めつけるには若干早いと思うけれども。
え、本当ですか？
だってまだ何もやってみてないわけでしょ。弁護士に相談もしてないし、弁護士から内容証明出してもらってもいないし、呼び出して第三者のいるってことで話し合ったりもしないでしょ。
お金、
うん、かかりますよそりゃ、うん、
やっても向こうに払う必要がないって感じで払わなかったら結局お金かかって損するだけじゃないですか、
うんうん、そうなる可能性もそこそこある。
高いですよねそれが。
だからそれをね、高いからやらないっていうふうに決めるのか、
はい、
つまりもう取り返す努力はしないっていうふうに決めるのか、
はいはい、そう決めました。
取り返そうとしないって決めたのであれば、はい、あなた自身が無駄だってお考えであればもう今はそのことじゃなくて、やっぱりねアルコールに頼っちゃってるところをまず何とかするところから始めないと。だってアルコールに頼ったって何にも解決しないじゃない。転職活動とかいろいろしなきゃいけないこともあるわけでしょ。お勤めはパートだったの？正社員だったの？
パートで、
まあ、月にいくらかもらってたか分かりませんけれども、はい、それを辞めてね、こう無職になっちゃったら、例えば月10万もらえなくなっちゃったとしたら、はい、1年だったら120万の損失なわけでしょ、
はい、
だからその盗まれた140万をあっという間に通り越すぐらいの損害になっちゃうわけじゃない。だから今ね、お仕事がなくされてお酒にお金を使ってってしてると、盗まれた140万よりももっともっと多くのお金を失いつつあるわけですよ。
あ、
それなんとかしないと、その140万円からどんどんどんどん損害が広がっていくわけじゃない、
はい、
それ止めないとダメじゃない。それは止められるのはあなたしかいないじゃない。
はい、
はい、いかがですか？
ね、ありがとうございました、はい、
あの自分の体なんてね、何億払ったって買えないもんですからね。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。
はい。